私たちの父なる神とあなたの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。イエスを我が救い主として信じる私たちは幸いなものです。今あなたの目に映っているもの、またこの世のことが全てではありません。なぜなら私たちの見えざるところ、そのあなたの命であり、また心の内にすでに見えざる神の御国はやってきている。その御国とは何でしょうか。私たちの命に父なる神が与えてくださっている救いであり、許しであり、憐れみであり、命であり、よみがえりの望みであり、神が与えてくださるもの、それは今御言葉を聞くあなたのただ中にあります。ですから見えるところ、世のことに対してなかなか満たされない、うまくいかない、何も得ていないと嘆くのではなく、目に見えないところに今日もキリストの御言葉を通して私たちはその心を向き直してまいりましょう。そして今日も御言葉を語り、御霊を通してあなたのうちに生きておられる神の子イエスが励ましを与え、慰めを与え、私が共にいるではないかと、私に願い、私を求めようと招いてくださる。だからこそ私たちも我が家に来てくださる救い主イエスに心を開き、この方に私たちは共に望みを置いてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。神様、あなたはキリストのゆえにとても憐れみ深い方であり、私たちを救い出し、新しく作り変え、天の御国であなたと共に常しえに生きるその命をキリストを通してすでに与えてくださっています。その命が与えられるまで、キリストはどれほど苦しみ、死の恐れの中で命を捨ててくださったでしょうか。私たちは今ここにいるのも、あなたが人としてこの世に使わせてくださった、あなたの一人子イエスが受けられた苦しみや痛み、悩みや悲しみや恐れや、そして死とよみがえりを通して、ただあなたの恵みとして与えられているものです。受けているものをさらに心から喜ぶ心を与えてくださり、私たちのために一人をイエスをも捧げてくださったあなたに心から褒め歌う、その歌声を その唇の実を私たちのうちにも与えてくださいますようにお願いいたします。見えないところにこそあなたの望みあると、その望みは決して揺るがされることはないと、今日もキリストを通しあなたは力強く語り、御国へと招いてくださいます。神様、キリストを通して憐れんでくださり、力づけてくださり、目を開いてくださり、イエス様が語るその御言葉により頼む、その喜びと御力を豊かにお一人お一人のうちにあなたが満たしてくださいますようにお願いいたします。この世の感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それで皆様にお渡ししております週報の内側を開きいただきまして、報告の下のところ、御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。はじめにルカ14章7節の御言葉。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて彼らに例えを話された。先ほど読んでいただきました福音書のところですが、この日は安息日でありました。おそらくイエス様は街道で御言葉を語られたその後の出来事、ある人の家へと招かれた人々は誰も神の子イエスに神座を勧めることはありませんでした。またお互いに席を譲り合うこともなく、我先により良い席に着こうとしていた。この人の欲深さというか、今に生きる私たちの心にもあるそういった卑しい思いというものに心を傾けていきましょう。我先に良い席に着こうとする、それは弟子たちのうちにも見られることです。矢印のところ、また後で見ていただければいいと思いますけれども、マルコ10章の35節37節、ここにイエス様の弟子ですら、そのヤコブとヨハネもイエス・キリストに向かって、あなたが御国の座にお着きになるときに、その右と左に私たちをつけてください、御国の定席を願い求めていることが書かれています。そのことに対してイエス・キリストは8節でこうおっしゃいました。婚宴に招待されたら定席についてはならない。これはこの世のことだけではなくてですね、次のところ、星印のところ、イエス・キリストはこの婚宴の話をたびたび用いられます。そしてこの例えを通して神の国についても語られています。それははっきりと分かるのが次のルカの続きですね。14章15節から24節、またマタイ22章の1節から10節のところ。まあ、ですからこの例えというのは神の国、神の招きについても語られているところであると。そう受け取り、イエス様の御言葉に聞いていきたいわけです。次のところ、ここで根源にも例えられていた神の国では、定席を選ぶ、我先に良い席をつく、このような己を誇り人を出し抜く者は決して喜ばれない。そのことを覚えながら次の 今日の御言葉、前をご覧いただきまして、ルカ14章の10節のところを皆様と共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。この末席という言葉、もともとの言葉を調べていきますと、最も後ろにある席とか、最も低いところにある席と訳すことができる言葉です。この招待ということで、イエス様も父なる神様からの招きを受けたわけです。その神からの招きに従った救い主イエスは、このあと十字架という末席についたわけです。神の国のために、人々を招くためにイエス様が語られた御言葉通りに、誰も座りたがらない。その席にと向かっていきます。神の子であられるにもかかわらず、私たちよりも低きものとされました。卑しいものとされた。罰を受けるものとされた。そしてその報いとして、神の裁きを受け、惨めにあなたのためにも死んでいかれました。しかし、米印のところ、イエス様はおっしゃいました。へりくだるものを神様は引き上げてくださる。その通りに、神は十字架の弟子に黄泉に下りし、イエス・キリストを死からよみがえらされ、天へと引き上げられ、イエス様の名を褒めたたえるべきなと、私たちに与えてくださった。これがフィリピンの2章のところに書かれているところです。そして続けてイエス・キリストはルカ14章の14節でこう語られました。誰をお招きしていくんでしょうか。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだと、お金持ちだとか、そういった招いた後に見返りを与える人ではないよと。次のところ見ていきましょう。イエス・キリストはご自身が語られた御言葉の通り、人からの見返りを何も求めず、お返しできない人たち、貧しい人、病を持つ人たち、それだけではありません。すべての人のため、十字架の弟子死んでくださり、すべての人を神の国へと招いてくださる、神の国に至る救いの道を、イエス・キリストは開いてくださいました。救い主イエスは、ルカ14章10節でこうおっしゃいました。招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。神の国の招きというのは、すべての人に与えられているもの、それはイエス・キリストも含まれている。神の国のための招き、それに従い、イエス・キリストがこの世に使わされたとき、十字架という末席、最も惨めな死を迎える末席につき、この方は私たちのため耐え難い苦しみと痛みを受けてくださいました。この方は神の子であったにもかかわらず、私たちよりも低いところへと下られた。そして十字架の血を流された、傷だらけになって死なれたイエス・キリストは、神から見捨てられ、何の救いも助けもなく 一人寂しく息を引き取られました。神の子イエスが十字架の上で受けていたのは、父なる神が正しき清き神が罪ある汚れある私たちすべての人に燃え上がらせたご自身の激しき怒りであり、また罪あるものを正しく裁かれる神の厳しさと恐ろしさであった。それをなぜ神の子イエスが受けなければならないんでしょうか。この世で生まれた人として生まれたものの中で、これほど神に見放された人、お方は虚しく惨めに死んでいかれた人は神の子イエスのほか誰もいないのです。イエス様が受けた死というのは、今までまたこれからも最も神様から遠く離れた、最も低いものが受けるべき死でありました。こんな席に誰が座りたいと思うでしょうか。神から遠く離れ神の怒りを受けるべきものは私たち一人一人ではなかったでしょうか。罪人の頭でしかない私がつくべきこの末席のうちに、イエス様が代わりに座ってくださり、神イエスキリストの命と引き換えにあなたの命をも救ってくださいました。今あなたが望みを持って生かされているのは、いや、もともと私たちは滅びにしか行かない闇の中で苦しむしかなかった私たちが、光を受けて明日へと歩むことができるのは、ただあなたの代わりに最も低いところへと下ってくださったイエス様のおかげであります。この方を見ていくならば、十字架に貼り付けになり血だらけで死んでくださったイエス様のことを見上げていくならば、私たちが上とか下とか上座とか下座とか、とても愚かなことです。ただ褒めたたえるべき方は最も貧しき惨めな死を迎えてくださったイエス・キリストだけです。この方を褒めたたえるだけで、この方の御言葉に従っていくだけ、この方に比べれば誰が優れてるでしょうか。何も良いものは私たちにはありません。この方の見姿を見ながら、共に心砕かれたものとして、ただ喜びを持ってイエス・キリストの皆を褒めたたえ、この方の素晴らしさを分かち合ってまいりましょう。またここからもう一つのことを皆さんにお話ししてまいりますが、救い主イエスは続くルカ14章13節と14節のところでこう教えてくださいました。もしあなた方が他の人を招いて食事を共にするのなら、あなたにお返しできない人を招きなさいと。よく考えてみていくと、これも難しいことです。なかなかできるものではありません。しかしイエス様ご自身がおっしゃった御言葉通りに、まずイエス・キリストはこの世の貧しい人のところに行かれた。病ある者の悲しみに望みなき者たちのところへとイエス様は出かけて行かれました。そしてイエス・キリストは人からの見返りを何も求めなかった。 ご自身にお返しができない人と出会ってくださり、病ある者の病を癒し、御言葉を語り、神の救いの訪れを、彼らの心を神の国へと立ち返らせてくださいました。もう一度イエス・キリストが語られた御言葉、その御言葉に従って生きられた生き方を心に留めていきたい。イエス・キリストはご自身が救いたい、助けたいと願う人のもとに、その御心のままに赴いてくださり、神の憐れみを、力を、助けを惜しげもなく注いでくださり、ただ与えるだけ与え、人々を神の御国へと招かれ、そして私たちを救うためにも十字架の上で尊き命すらもイエス・キリストは与えてくださったんです。今私たちが死の恐れや滅びの怖さから救われ、祈ることができ、光を受けているのは、ただイエス・キリストが私たちのために受けてくださり、捨ててくださったその苦しみであり、命であり、何のお返しも私たちにイエス様は求めなかった。ただ十字架ので耐えられた苦しみとして引き換えに、ただ恵みとして神様の良き贈り物として与えられている、これをさらに喜びを持って受け続け、どれほど私たちが幸いなものであるかということを、イエス様の御姿、また御心を心に留めながら歩んでいきたいと願うわけです。惜しげもなく全てのものを捧げてくださったそのイエス・キリストの生き方にも習っていきたいわけですが、私たちはどこかでこう見返りを求めてしまう。イエス様は一言、あなたにお返しできない人を招けとおっしゃいますが、どうでしょうか。なかなかできないし、それをする気も起こらないかもしれません。どこかで見返りを求めてしまうのではないでしょうか。私たちの心、改めて見ていただきたいわけです。何か見返りがないと祈ろうとしない、また人に優しくできないところがあるんじゃないでしょうか。まだ取りなしをなす祈りや、まだ救われてない方々への祈りを捧げる中で、私がこんだけ祈り時を捧げているんだから、人に対して言うならば、もっとよく見られたいとか、感謝してほしいとか、神様に向かえば、いや、これだけ祈ってるんだから、私にもう少し良い報いを与えてくださいと、見返りがあったり、忖度があったり、取引があったりと、なかなか心からイエス様と同じように、ただ助けたい人を助け、救いたいと思う人のところに行くことができない私たちの姿というのが、私たちの心の内にはあるんじゃないでしょうか。けどイエス・キリストは今日も生きておられ、お返しができない人を招いてくださり、私たちのために末席へとついてくださったイエス様が、必ず助けを与えてくださり、私たちの心も変えてくださり、いや、まずこの方があなたになしてくださったこと、何も求めずに全てを捧げてくださったことを心に留めながら、でも癒しい私を許してくださいと、できない私を憐れんでください、イエス様があなたの力を通して見返りを求めず、人からの何かを求めず、あなたと同じように 救いをまた取りなしをすることができるように、イエス様、あなたが憐れみ助けてくださいと祈りながら、この方によって導かれるその祈りを共に祈りながら、この方があなたになせとおっしゃること、そのことを通してキリストの素晴らしさ、救い、優しさが周りの方々に届けられていくことができるように、ただイエス様に望みを置きながら、この方の導きを求め続けてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救いの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは十字架の上で神の救いと憐れみから最も遠い席、最も低いところへと下ってくださいました。そこに着くべきものは私ではなかったのか、それは全ての人です。その末席の中で私たちは神の怒りを受けるしかなかった、その席だけなんです。あなたの前では神様も下座もない、ただ裁きを受ける、ただその席しか残っていなかった、それしかありえなかったのに、イエス様がその席へと身代わりとなってついてくださいました。どれほど素晴らしいことであり、決して私たちはそのことを一言として捉えてしまうのではなく、私のために苦しんでくださり、すべてを捧げてくださった、何の見返りもなく、そうです、イエス様、あなたは今も私があなたのために十字架にかかり死んだんだから、あなたもそれと同じように私に何かせよとあなたは望まれません。ただこの十字架を見上げ、許されよと、救いを受けた、憐れみを受けよと、ただ神の国へと招いてくださるだけです。イエス様、あなたは素晴らしいお方であります。私たちがつくべき末席につかれたイエス様、あなたを褒めたたえていくものと、私たち愚かですから、人と人との交わりの中で神座へと、また上へと、優れたものをよく見られたい、感謝されたいと、すぐ愚かな心が出てしまう、高ぶった愚かなものですから、どうか憐れんでくださり、いつも心を砕いてくださいますように。またイエス様、あなたは私たちの心も新たにしてくださいます。私は利益がなければ、損得感情を考え、人の目を気にしたり、なかなか素直に心から純粋にあなたと同じように神の国に人を招く、そこに目を向けることができないものです。いや、それはあなたが分かっておられ、じゃあ私に求めなさいとイエス様、あなたは今日招いてくださいます。お返しを求めることなく、何も求めることなく、あなたが救いたいと思う人への祈りが私たちの人起こされていきますように、その祈りが与えられたら、あなたを喜び、さらに祈る力をあなたに求めていくことができます。イエス様、あなたはいつも生きて共にいてくださいますから、私は癒しい心であなたに祈るのではなく、あなたの導きと見働きを待ち望みながら、イエス様、私の祈りを変え、心を変え、言葉を変え、そして私たちの行いを変えてくださり、あなたが共に働いてくださり、こんな私たちを通しても見返りなく、あなたの素晴らしさが、救いが、喜びが、優しさが周りの方々に届けられていくことができますよ、ただあなたを信じ、あなたにより頼んで歩むことができますように、助け導いてください。このような感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。